君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
音楽を奏でる楽器は形が変わると音が変わります。誰でも知っているその事実ですが、なぜそこをそうすると音が変わるのかよく分かりませんでした。義歌大横山先生以前には。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は世界で初めてリコーダーからの音の発生を数値計算で予測することに成功した先生、義歌大機械工学系空力音響学の先生、横山博史先生を訪ねます。
横山先生は世界初の偉業を成し遂げたということで今日伺ったんですけれども、
はい、
何をやってしまったんですか。
まあ、私たちの研究室では、はい、その楽器の研究をやっておりまして、特にリコーダー、子供とかがよく弾くと思うんですけれども、小学校で習うと思うんですけれども、
はい、
そこからのどういうふうに音が出るのかっていうのをスーパーコンピューターを使って初めて再現したということをやりました、
は
い、
リコーダーって僕らが小学校の頃とかやったソプラノリコーダーとかアルトリコーダーとか、
ね、直接計算したのはアルトリコーダーですけれども、まあ、一番ポピュラーなやつですね。
ランドセルに挿してるやつですよね。
そうです。
あの笛のどこから音がしてるのかっていうことです、
はい、そうですね、はい、リコーダーはまあ吹けば音が出るんですけれども、うん、なぜその吹くとそのリコーダーの中に流れができるんですけれども、その流れからどういうふうに音ができるのかっていうのを実は今まであんまりちゃんと分かってなくてですね、
うん、
そういう機構メカニズムをこのスーパーコンピューターを使って一応初めて明らかにしました。
このっておっしゃったのがテーブルの上に載っているノートパソコンなんですけれども、これはスーパーコンピューターじゃないですね。
違いますね。これはもっと普通のコンピューターですけれども、
その、モニターにですね、スーパーコンピューターを使ってシミュレートした時のこれ画像が、ね、
そうですね、
グリーンバックに手前CG で描かれた横向きの人物が出てるんですけれども、笛らしきものを加えている実際の画像じゃありませんのでね、
はい、
シミュレーションの画像なんですけれども、笛を吹いている横向きの人物が CG で描かれておりまして、グリーンバックなんですけれども、笛の周りがですね、赤くぷわっとなんか広がったり、青くぷわっと広がったり、ちょうどよく我々温度でいろいろ空気の色分けがされているようなイメージなんですけど、もちろんこれ温度じゃないですね、
はい、これは圧力を示していまして、まあ、音っていうのはその圧力の高い低いのつながりで音ができてるんですけれども、
はい、
まあ、その圧力がどこが高くなってどこが低くなってるのかっていうのを示しています。
これ今パカッパカッパカッパカッっていうようなリズムですけれども、本当はもっとじゃあ速いスピードで。
もう速いです。これが、350Hz ぐらいなので、1秒間にこのパカパカが350回起きるっていう、そういう感じですね。
だいぶこれじゃあ時間を伸ばして見てるわけですね。
そうですね、まあ、ただですね、実時間に対しては時間を伸ばしてるんですけれども、スーパーコンピューターで計算するときは、うん、実は1秒間を計算するのにはかなり長い時間が、それこそ1ヶ月2ヶ月の時間が必要で、計算結果としては1日分のこう画像、うん、2日目の画像みたいなのをつなげて見ている感じですね。
でも笛吹いている時間としてはもう
すごい短い、
すごい短い、はい、ピュッてなったぐらいの、
ね、
だいぶ時間かけてこうやって再現してると思うんですが、ラジオで皆さんにお見せできないのが残念ですけれども、ざっくり言うと顔のあたり、口元のあたりで、激しくこう中心になって円形に色がポワポワポワって出てるなと思うのと、笛の下の先っちょのあたりからなんかポワポワポワって出てるなっていうのと、あとは全体的にふかふかふかふかと変わってるなという、
はい、うん、そうですね、
ざっくり言うとそんな感じで色が変わっていくんですけれども、
はい、そんな感じ。
どう見たらいいんですかこれ。
これこの条件は、うん、 全部のその音孔っていうそのリコーダーの穴があるんですけれども、はい、それを塞いだ状態をまず模擬してるんですよね、
うん、
そのためにその空いてるのがまあ一番その下の部分リコーダーの先の部分と、
はい、
自分の口のあたりのこの隙間の部分が、
うん、
あの空いてる部分になるんで、まあ、そこからこう音が外に伝わり始めてる、うん、そういうような状態ですかね、はい、
じゃあミとかファとか出すために穴を開けてたらそこからまたピュアピュアピュアっと出てたかな
出ます、はい、出ますね、はい、
へえ。こういうシミュレーションがスーパーコンピューターがあるからできる
そうですねやっぱりかなり長い時間の計算が必要なのと、
うん
まあ、あのこういうふうに、まあ、人がの周りでどういうふうに音が出ているかとか、
うん
いうのは結構大規模な計算が必要になってきて、
うん
まあ、その実際のその息の通り道っていうのは本当に1ミリとか2ミリとかそれぐらいの隙間でこう息がピューって出てくるんですけれども、はい、そういった細かい現象もありながら音の波長というんですかこの赤とか青の領域の大きさとしては、まあ、1メーターとかそういうオーダーのすごい1ミリから1メーターまですごいこう幅のあるものを解かないといけないってことで、
うん、
計算のそのコストって僕らは呼ぶんですけれどもそういうものがすごい大きくなっているので、
はい
まあ、今スーパーコンピューターみたいな大きな計算機がないとなかなかできないっていうことなんですよね
じゃあシミュレーションですけれどももう本当にこうリアルな再現が行われているわけなんですね
そうです、はい、
でもスーパーコンピューターのプログラムのソフトの中にリコーダーを吹く時のシミュレーションっていうのが市販されてるわけじゃないじゃないですか
そうですね、はい、
そういうのは横山先生たちが作るわけですか
そうです、はい、僕と、まあ、学生が協力してプログラムは作ってますね、うんはい、
やっぱり研究の肝はそこですよね
そうですね、はい、そこですけれども、
うん、
例えばその今僕らがやってるのはリコーダーの形状が違うときにどういうふうにその音が変わってくるのかっていうのをやってるんですけれども、
うん、あどこから出て音が出てるのかという研究の次ぐらいなんですかそれは
そうですねはい一応そこは明らかにできたので、うん
はい、
次のステップに行きたいと思ってるんですけれども次のステップとしてはその形状がどういうふうに音に影響を与えるのかとかを見つけていきたいんですけれども、うんまあ、そういったところはまあ計算のプログラムも重要なんですけれどもその出てきた流れとか、
うん、
音の様子とかをどういうふうにその物理的に解釈するかみたいな考察するかみたいなところが重要になってくるんで、
うん
まあ、そこも重要かなと思ってますね、
はい、へー横山先生は楽器をされるんですか
こう中高の時はフルートを吹いていまして、
うん
ピアノもやってましたねはい
もともと音楽がお好きなんですね
そうですねはい好きです
それでやっぱりこうお仕事と自分の音楽が好きっていうのと合わさって、
はい、
ちょっと楽器どういう風に音が出てるのか調べたいなと思ったってことなんですか
それもありますし豊橋の付近とかはまあ楽器の会社とかもありますんで
ありますね有名メーカーがね浜松あたりにもありますけれど、
はいはい、そういう方と一緒にまあやれる機会もあったので、
うん
まあ、そういうふうに一緒にやれると実際の楽器の様子困ってることとか、
はい
まあ、どういう種類があるのかとかそういう情報も教えてもらえたりして、まあ、研究としてはすごいやりやすいっていうのもありましたね
もともとはじゃあ別にこう楽器の音の研究から始まったわけじゃないんですか
そうですねあの僕はもともとはあの空力騒音っていう方をやっていまして
空力騒音
騒音っていった場合はまあ音が減らしたいっていう方向なんですけれども、うん、自動車とか新幹線とかあとはまあいろんな流体に関連する機械、うん、ファンとかそういうものもそうですけれどもそういうところから出てしまう流れの中から出てしまう音をどうやったら減らせるのかなっていうそういうところを最初はやっていまして、
はい
まあ、そういうところで開発したその計算プログラムが、まあ、こういう楽器にも応用できるんじゃないかなと思って、まあ、ここ5年ぐらい楽器の研究も始めてるっていう状態ですね
あの高速で走る、まあ、車や新幹線もそうですけれども音はあんまり出したくないわけですね
そうですねはい、うん、出したくないですね
それもやっぱりコンピューターシミュレーションで解析して
そうですねあの、まあ、もちろんその実際にその風を流す風洞装置みたいのもあるんですけれども、
はい
まあ、そういったところであの実際に音が減るかなとかそういうことももちろん確かめてはやっていますけれども、
うん
まあ、そういった実験と数値解析を両方合わせてやってます
その応用でじゃあ楽器の音を研究してみようと
そうですね
いうことになったわけなんですね、 楽器は音がしない方じゃなくて音がする方の研究になりますよ ね、
はい、ただあの音が楽器の音は、まあ、出るんですけれどもより良い楽器もしくはより良い音っていうのが、
うん、
あのまあ、楽器会社とか、まあ、楽器としては求められてるんで、
うん、
どういった音がベストかっていうのは難しいところもあるんですけれども、うん、単に音が出るだけじゃなくてその音のなんか良し悪しとか音の出しやすさみたいなところが楽器では重要になってくるのかなと思ってますね。
あの僕ら小学校の頃笛のテストとか思い出してみると、はい、変な音がたまにピャッと出ちゃったりとかね、はい、
そうですね、
この音出すの難しいっていう音ありましたもんね、
はい、そういったものが少しこういう研究で、うん、楽器の形状をちょっと変えれば、
はい、
そういうピャッという音が出にくくなるよとかそういうことが分かると、
うん、
すごい楽器会社さんもいいですし、まあ、僕としてもいいかなと思ってるんですけどね。
先生やることなくなっちゃいますけどね。
あ、まあ、でも楽器はいっぱいあるんで、
うん、
いろんなあの楽器にどんどん挑戦していけばいいかなと思ってますね、
う
ん、まあ、リコーダーは、
うん、
あ、まだスタートと思ってるんで、
うん、
はい、今ちょうどクラリネットとか、
はい、
リード楽器とかもやり始めてますし、
うん、
リコーダーと似てはいるんですけどフルートはですね、まあ、横笛なんで、
はい、
やっぱちょっと現象が違うんですよね。似てはいるんですけど、まあ、なのでそういう違う楽器にも研究進めていけたらなと思ってますけど、
うん、
はい、
そういえばなぜリコーダーだったんですか第1号は。
リコーダーはやっぱりあの一番基本的といいますか、
うん、
あの動くあのリード楽器みたいにクライネットとかそういうものと違って動くものはとりあえずないっていうのと、
うん、
まあ、比較的あのたくさんの人に親しまれてる楽器なので、
うん、
まずはそこからスタートしようかなと思ってあのリコーダーをやっています、
うん、まあ、もちろんどっから音が出てるのかっていうことは解析できて、
はい、
形状っていう話にもなりましたけれども、
はい、
じゃあ先生の研究が進んでいくともしかしたらずっと形が変わらなかったあのリコーダーが形が、
はい、
近い将来変わってくるかもしれないってことですか。
そうですね、あの大きくは変わらないと思いますけど
、うん、
あのなんかちょっと違うなっていうのはあるかもしれないですね。
先っちょが広がってるとか。
そうですね、はい、
真ん中辺が膨らんでるとか。
あ、そうですね、そういう大胆なところもやったりはしてるんですけれども、
うん、
まあ、実際はただ意外に今こう僕らが吹いている楽器っていうのはもうかなり最適化されていて、
うん、
先人たちがこう試行錯誤してきたもんなんで、
はい、
もう急にこうちょっとやったぐらいではなかなかパッとうまくはすごいよくはなったりはしないんですけれども、まあ少しずつですね、あのここ少し変えたらもう少し良くなるとか、まあそういうところをやっていきたいなと思ってますけど。
スーパーコンピューターなんてない時代に先人たちはすごいきっと試行錯誤したんでしょうね。
そうですね、楽器の会社の人とかに聞くと、うん、まあちょっとこう例えば木とかの木でできてるリコーダーとかもあるんですけども、うん、最後その息が入っていくところとかをこう最後スッとこうやすったりして、
うん、
それがこう意外にこうすごい良くなったりとか、
あ、
そういうこともあるんで
台無しになったりもするわけですよね。
台無しにもなりますけどね。あとまあ高い楽器とかになりますと、うん、その実際のプロの演奏者の人たちとこうやり取りしながらちょっとこうしてほしいんですけどっていうのを今度制作者の人が受け取ってちょっとまたちょっと変えてみたいなこうやり取りをしてこうよくしてったりもするんで、
俺の音が出るようになるわけですね。
そうですね、はい、
へえ、
結構難しいところもあると思いますけどねまあ何がいい音かってやっぱ難しいっていうところもありますし、そうですね、単に音が大きい小さいだけではないんで、そうですね、まあ、あの研究するところはいっぱいあるかなと思ってますけど、はい、
とりあえず子どもたちが喜ぶような、簡単に音の出るリコーダーなんていうのは作れそうなんですか。
まあ、すぐには難しいんですけれども、まずはその、うん、今あるいくつかの種類があるリコーダーの中でこれは比較的吹きやすいっていうものがあるので、
はい、
まあ、それがなぜまず吹きやすいのかっていうのを明らかにして、
うん、
それをなんか応用してもうちょっと作りやすかったりそういうところでさらに吹きやすいものみたいなものを作っていけたらなと思ってますね、う
ん、例えばどんな工夫で音が出しやすくなったりするんですか。
例えばその息が入っていく、まあ、息の道があるんですけれども、
はい、
まあ、それの形状とかがこうまっすぐなものより少しこう曲がっているアーチ型の方が 少し良かったりとか、そういうこともありますね。
それは今回分かったわけですか？
まあ、それ自身はすでにある製品なので、今回ってわけではないんですけれども、まあ、それがなぜ、吹きやすいのかとか、そういうことも少しずつ明らかになってはきてますね。
リコーダーの口、息を吹き込む口ってスリットがね、
はい、
横にまっすぐですよね、漢字の位置みたいに、はいはい、あれが少しアーチを描くっていうことですよね。そうですね、
はい、
そうすると音が出やすい。
そうですね、はい、それは実際にもそうなんですけれどもね、実際に吹いてみた感じでもそうですし、そこはそう間違いないと思います、
うん、リコーダーなんてでも笛がついてますから音は出るんでしょうけれども、具体的にはひっくり返りにくいとか。
あ、そうですね、そうですね、低い音が少し出しやすいっていう、その
安定して出る、
安定して出るって、そういう感じですね。まあ、その息の道だけじゃなくて、まあ、いろんなその中の共鳴感の形だとか、なんかいろんなところが結構その音に敏感に聞いてきてるなっていう感じはしているので、そういうところを少しずつ明らかにしていきたいなと思ってますね。
でその形状をスーパーコンピューターに入力してやって、
はい、
でシミュレーションしてやると、あ、なるほど、だから音が出やすいんだねって分かるわけですか？
そうですね、スーパーコンピューターを使ってその解析ができますと、その中でどういう流れになってるかとか、どういうふうなその音の場になってるかっていうのが目で見て確認することができるんで、ヒントには少なくともなるかなと思ってますね。そこからその、まあ、じゃあどういうふうな形状にしたらベストなのかっていうのは、またちょっと一歩レベルが上がる話なんですけれども、そういうところのヒントにはなるかなと思ってますね。
まあ、今回世界初で注目を受けてるっていうのは、やっぱその解析できるようになったっていうところが大きいわけですね。
はい、今までリコーダーとかでもその結構単純な形状にこうモデル化して、計算とかはやられてたんですけれども、実際の、まあ、今回かなりこう実際のリコーダーに近い形状でそういうシミュレーションができたっていうところが評価されたっていう感じですね。
僕らついつい欲張ってね、もうリコーダーすぐ吹きやすくなるんじゃないかとか、じゃあリコーダーじゃなくてバイオリンとかも、もうキーキーっていう音はしなくなるような感じになるんじゃないかとか期待しちゃうんですけれども、
はい、そうですね、まあ弦楽器とかそれぞれの楽器によってやっぱ楽器のその音の出方をに関連するその物理的な現象ってこう様々で、その弦楽器とかだと、まあ、その弦の振動とかやっぱそこがかなり重要になってくるんで、まあ、そういうところも今の計算解析にプラスできていけば、そういうところも少し解析できてくるかなと思いますけどね。はい、
これこうリコーダーみたいな笛と管楽器と弦楽器っていうのはまた違うんでしょうね。
違いますね。その管楽器はやっぱりその息を入れて、中でそういう流体の複雑な現象が起きて、まあ、そこから音が出るっていうのが、まあ、割と共通してあるんですけれども、弦楽器とかだと、まあ、弦が振動して、その弦の振動で音が出て、まあ、中で共鳴してとか、そういう形になるんで。
ああ、そうか。
だから流体のその何ていうか存在、流体の関係が強いかと弱いかはだいぶ違います、
うん、どっちかというとこう車や新幹線の風切り音は笛の方に近い気がしますもんね。
そうです、はい、実際その新幹線とか自動車からそのすごい強い音とかが出るときに、まあ、それを笛吹き音とかっていうこともあるんで。
やっぱ言うんですね、
はい、はい、
じゃあ割と笛はその技術の応用で取っかかりやすい。
そうですね、はい、
けれどもこういう音の解析っていう面から見ると、弦楽器だろうが打楽器だろうがそのなんか延長上で解析はできそうですね。
そうですね、はい、延長線上にはありますね、はい、
まあ今回は横山先生がたまたまフルート吹きだったからっていうところなのかもしれませんが、どうですか、バイオリンもやってみませんか？
バイオリンですか？そうですね、そうですね、少しずつなかなか難しいんでパッとやりますとは言いにくいんですけれども、
そういう空力音響解析をやっている横山先生がたまたまそういう楽器のメーカーの近くの大学にいらっしゃって、
そうですね、
それでこうやって楽器のどうやって音が出てるのか、実は人類の歴史の中で今まで誰も解析できなかったことを 解析してしまったっていうのはなんか運命を感じますね。
そうですね、運命、まあそうですね、はい、あのでもあのすごいいい機会だったなと思ってますね。その僕ら特にあの僕らの大学は工学部なんで、ものづくりと絡んでやっていってるんで、
はい、
まあ、実際にそのものを作ってる人たちと一緒に、まあ、いろんな研究ができるっていうのはすごいありがたいなと思ってます。
そのきっと近い将来ですね、もうちびっ子たちが音が鳴らせられなくて楽器諦めたっていう僕らみたいな子たちが少なくなるといいですね。
あ、そうですね、それは本当に思います、う
ん、
はい、
という面白い研究をですね、皆さん今日紹介させていただきました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました横山先生の業界用語は
空力音響解析。この言葉は、空力音の解析を意味していますが、空力音とは流れの中から発生する音のことです。騒音となる場合は空力騒音となりますが、こうした楽器から発生する音も空力音の一つです。我々はこうした空力音をスーパーコンピューターなど大きな計算機を使って再現していますが、その時の解析を、空力音響解析と呼びます。従来はこうした解析は非常に困難でしたが、近年の計算機の発達によりこうした計算も可能になってきました。
今から数年後、豊橋の駅前に図書館ができます。街中図書館ができる、皆さんもどっかでお聞きになったことがあるかと思います。新しくできる街中図書館は本をただ借りるだけの場所ではなくて、我々がいろんな学びに出会える、そんな場になりそうです。それに合わせていろんなイベントも開かれるみたいなんですけれども、街中図書館の楽しさをいち早く体験しちゃおうということで、箱はまだできてないのにもうイベントが今年からぼちぼち開かれています。例えば次に行われますのは来月3月25日、水上ビルにあります喫茶店でサイエンスカフェが開かれます。サイエンスカフェっていうのはヨーロッパで始まったスタイルで、なかなか普段会話することがない科学者とコーヒー片手に語ってみようっていうスタイルですね。3月25日に行われるのは市主催のイベントでして、愛大の先生と義科大の先生を招いてのサイエンスカフェになります。どなたも参加いただけます。ただいまその参加の申し込みを受付しております。義科大の先生は情報知能工学系の岡田道夫先生です。噂の弱いロボットの先生ですね。弱いからこそ人とのコミュニケーションに長けているロボットたちの第一人者です。今ロボット研究で一番課題としています人とのコミュニケーションを発達させるには、実は弱くなればいいっていう、なんか哲学的な感じのするアプローチですよね。一方愛知大学の先生は心理学の先生、関義正先生です。関先生ご専門は生物の音声によるコミュニケーション、特に鳥同士の鳴き声によるコミュニケーションなんだそうです。そうなんです、義科大愛大と分野は違えどコミュニケーションっていうキーワードで一つの的に向かっているわけですね。義科大の先生と愛大の先生と語らう贅沢なサイエンスカフェです。日程は3月25日土曜日です。お昼2時から4時ぐらいまで、会場は水上ビルにあります喫茶店日暮しコーヒー、名前が可愛いですね。 参加料は無料なんですけれども、コーヒーとか注文すると実費有料となります。申し込みの締め切りは今月いっぱい2月28日で締め切って、応募者多数の場合は抽選となります。定員40人です。詳しいことは豊橋市役所町中図書館整備推進室までお尋ねください。もしくはインターネットでググってご覧ください。検索ワードのおすすめはですね、豊橋町中図書館で一番上に出てくると思います。ギカダイ。よく効く薬を作るため人間はいろいろ学んできた。おかげで頭痛の薬、腹痛の薬、傷薬、いい薬をどんどん思いついてどんどん作ってきました。さあもっとないか、もっと思いつけ誰か。さあ次週2月18日の天白の城は、薬を生み出す化合のアイデアをコンピューターにも手伝ってもらってブレイクスルーしようという研究、義科大情報知能工学系桂木哲夫先生を訪ねます。お楽しみに。